正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月29日月曜日午後1時を回りました。まあ、今の時期といえばどうしてもね、桜が話題になると思うんですが、入学式と桜の満開っていうのは結構イメージとしてオーバーラップこうね重なるじゃないですか。で、僕が小さい頃、それこそ僕たちが入学式を迎える頃とかね、もう本当にそんな印象があって、いい季節だよねっていう話を子供の頃はしてないですけども、親たちはしてた記憶があるんですが、なんかね、だいぶこう桜早く咲いてしまって、結構卒業式と桜がこうねイメージとして重なるような
あったのに、ね、
それぐらいになってしまってますよ ね。これあんまりこうね、楽しい話題ではないのかもしれませんけどもね。
ちょっとなんかね、変わってきましたよね。
やっぱり気候は少し昔とは明らかにも違ってきてしまっているというね、今年の冬も暖冬でしたしね、で暖かい状態も結構こう長めに続いて、長期予報を見てもやっぱり全体的には気温高めというね、傾向が強いという情報がやっぱり多くなっています。そんな中、このね番組ではその自然環境にまつわるお話をね、さまざまさせていただいているわけなんですが、先週はゲストのねお話を伺いました、写真家スノーボーダーの遠藤勉さんの話でしたけどもね、やっぱり自然は変わってきていますよと。で、前回も実は、雪山の話になるのかな。で、前々回も実は雪崩のね、雪山の話で、で今回どういう話をねしようかなと思ったんですが、海好きな方、僕好きなんですけど、
そうですね、
ちょっとお待ちくださいね。今日も実は山の話を少し、僕なりにねさせていただきたいなと思いまして、日本の山の現状、
日本の山の現状、
それからその問題点ですね、でどんな取り組み、山を守るどんな取り組みがあるのか、いろんなデータをもとにね今日お話しさせていただければと思います。しばらくの間ですが、皆さんどうぞお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日のテーマは山です。
山なんですね、
日本の山。さて、日本の山はですね、日本の国土のこの国の面積の何パーセントぐらいだと思います、上野さん。
日本は海に囲まれていて、ついついねそっちが意識しちゃうんですけど、山結構ありますよね、どのぐらいなんでしょう。
ちょっとさあ、ズバリ何パーセントでしょう。
わかんないです。
半分以上。
半分ですか。でも半分もないんじゃないかな。
はい、時間切れです。
すいません。
ですね、日本の国土の 67% が山でございます。
そんなにあるんですか。
で、日本はね、今の荻野さんの話もあったように海に囲まれている、いわゆる島国なので、海に確かに目が行きがちなんですけども、やはりね海を考えるにあたっても山っていうのは逆に大事なんです。その話も含めてね、今日はお届けしたいと思うんですが、
お願いします。
で、そのね、皆さん、その山の中で木がたくさん生えてますよね、林森がありますが、その中で人工林、人の手が入ってしまった林は大体ですね、何パーセントぐらいあるかというと、これ平成29年度のデータですが、日本の森林面積の約 41% がもう人工林なんですね。
そうなんですか。
4割ぐらいはもう人工林です、日本の林というのは。
自然のものでないということ
ですよね。でないということです。ただ人工に植えたけども、それを自然というふうにね、僕たちは思ってる部分もね、ないことはないですけどもね、でも 41% はもう本当に自然の森ではないと。で、都道府県別に見ますとね、九州の佐賀県が持っている森林のうち 67% は人工林で、割合としては一番多いんです。
佐賀県、九州が多いんですか。
九州佐賀県が 67% で、全体の森の中の人工林の割合が 67% 多いになってるということなんですね。
そうなんですね。
じゃあね、逆に自然林、手つかずの林が 残っている県一番多いのはどこかというと、
はい、
ちょっとこれイメージつきにくいかもしれませんが、実はね1位は沖縄県です。
へ、
うん、沖縄県が持っている森林全体の 89% が自然林なんです。
そうなんですね、
うん、これ平成29年度のデータになりますけど、あんまり変わってないと思います。
そうですか。
で多分これは、まあ、気候のせいなんでしょうね。
あ、なるほど、うん、
あの本州付近と気候が明らかに違いますし、
うん、
植えてその何でしょうね、あのなんか生産活動、社会活動、経済活動に使うような、
うん、
なかなか林って作りにくい気候なのかもしれないですね、うん、
なるほど。
さて我が兵庫県は、
はい、
平成29年度のデータを見ますと、
はい、
兵庫県の面積のうち森林は 67% です。なので、
はい、
日本と同じなんです。日本全体と考えてね、
はい、
比較して兵庫県も同じ割合で 67% が森林になります、
うん、なんか不思議ですねその割合ってね、うん、
だから
比例するのが、
ね、逆に言うと 33% が、うん、まあ、平野とか盆地とか、うん、
はい、
割と森が広いんですよ兵庫県
ということですよね、
うん、でそのうちの人工林ね、
は
い、
い
わゆる手が入ってしまった林は、
はい
はい、その 67% の中の 43%、
はい、
でよく考えたらその何でしょうね、僕がすぐイメージするのはね、例えば京都の北山杉の、まあ、杉の林ね、
はい、
イメージあるじゃないですか、高いまっすぐな木がどんどんバーってこうね、
はい、
あの生えている、
はい、
であれも全部手が入ってる林なので、そう正直この自然林に親しむ機会って実はあんまりないのかなとはちょっと思いますね。
なるほど。
本来あの人間は、
うん、
本来ある自然のままの林をもう変えてしまっているんですね、うん、
なるほど、
うん、兵庫県の場合は 43% 変えてしまっている、
は
い、ということはその人工林は管理しなきゃいけない
ということですよね、
うん、一旦手を加えてしまったらやっぱり 100% ちゃんと林として育ててあげなければいけない。この責任は誰があるんだって言ったらやっぱり僕たち人間だと思うんですね、
はい、そうですよね、うん、
でですね、その人間が管理しない人工林は何をもたらすのかと、どういうねシナリオが書けるかというと、
はい、
森を管理する、またはその森に生えている木を管理するということは間伐という作業があります、
はい、
うん、枝をある程度こう、ね、切り取って、茂みをちょっとこう、ね、緩くしてあげると。でそうすると、森の中の地面に光が差します。太陽の、ね、日光が差していきます、
はい、
でそうするとその高い木だけじゃなくて低いところにある草、下草とか背の低い木に太陽の光が当たって、うん、成長しますよね、実はこれが森林を管理しないと間伐が行われないので十分光が入っていかない、
うん、
でそうなると下草が生えていかないと、成長しないと、なので土自体も痩せてしまう、
うん、
でそこで雨が降ってしまうと、土地の浸食が進んで、これは土砂崩れなどの災害に結びついてしまうと。で、まあ、こうなるともちろん人的な被害もね、出てくる可能性が出てきますし、さらにこれがどんどんそのままにしておいたら森自体が壊滅してしまう、
なるほど、
ということになってしまうんですね、
うん、
うん、なので間伐という作業を適度にして、下草とか背の低い木をちゃんとね、あの茂らせて、でまあ、その茂った、下にある木というのは後にね、あの寿命基本的に短いですから、寿命を終えてそこで腐って、森林土壌というね豊かな土ができて、でそこで実はね水が蓄えられるんですよ、
うん、
いわゆる天然のダムの役割、
はい、
でこういう機能があるので、
うん、
やっぱり森を管理してしっかりと間伐していかないと、まあ、いろんな悪影響が出てしまうという流れに残念ながらなってしまうんです。あのまとめますと、人間がですね、
はい、
経済活動に必要だとしてたくさん植林しましたよね、
はい、
こういうものについてはやっぱり誰かがきちんと手を入れていかないと、うん、まあ、災害の温床にもなってしまうし、うん、自然自体がどんどんどんどん悪い方向になってしまいます、うん、
はい、
うん、これが実は今の現状、まあ、兵庫県の場合は、
うん、
そういう話が 43%、うん、もちろんしっかり管理されてるね人工林もあるとは思いますけどもね、まあ、ですのでやっぱり管理しなきゃいけない、
はい、
じゃあそのどうやって管理するのか、
はい、
でいろいろアイデアが必要だと思うんですね、 で後半はですね、その現在のそのいわゆる林業の実情と、
はい、
ある取り組みを始めた小さな村の話ありますので、
はい、
後半またお楽しみに。ここで一曲お届けします、今日は森の話、山の話ですが、歌は海の曲になりますね。
はい、はい、ビギンで海の声。
海の声が知りたくて、君の声を探してる。会えないそう思うほどに会いたいが大きくなってゆく。川のつぶやき、山のささやき、君の声のように感じるんだ。目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声、声に出せば届きそうで、今日も歌ってる。海の声に乗せて、空の声が聞きたくて、風の声に耳澄ませ。
ビギンで海の声をお届けしました。
はい、今日はですね、日本の森について考えております。
はい、
日本の森のうち人工林は 41%、 約 41%、うん、まあ、自然でない森にしてしまった人間はしっかりと管理をしなければいけない、それが大事ですよという話なんですが、
はい、
まあ、これね、森をしっかりと管理して健全な状態を維持することっていうのは、実はですね、海にもいい影響を与えてくれます。
そうですか。
森がしっかりとしていたら、うん、そのね、しっかりとした森が、から出てくる水、川を伝って海に流れてきます。栄養たっぷりです。海がね、自然豊かになります。ね、栄養豊かになって自然が育まれます、うん、ということで、実は自然というのはね、全部つながってるんです。
つながってるんですね、
うん、僕みたいに海が好きな方、うち私は海派だと、
うん、
山派だっていうことでは実はなくて、
うん、
全部がつながってるということなんですね。さて、実際にですね、この森を管理して有効利用する仕事は、はい、まあ、林業ですよね。
はい、
実はこの林業がですね、今衰退の一途をたどっています。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
林業 の、 その、まあ、いわゆる組合ですね、はい、森林組合に所属する事業者数なんですが、ここ40年でなんと3分の1以下に減少してしまっているんですね。
そんなに。
じゃあそのね、まあ、減ってはいるんで、減ってしまってはいるんですけれども、しっかりやはりね、森は守らなきゃいけない、
うん、
森を守るということは水を守ることにも他ならないので、
はい、
実はですね、その、森水を守る取り組みをちょっとこう変わった形で頑張っていらっしゃる小さな村があるんです。
そうですか。
ちょっと見つけてまいりましたので、はい、紹介したいと思うんですが、長野県の一番南にある村、根羽村という村があります。字はですね、はい、根っこの根に羽の葉、はい、まあ、葉という字ですかね、
はい、
羽という字か、
羽という字、
根羽村、は
い、根羽村、
うん、でこの村はですね、はい、森林がその村の面積のなんと 92%、 ほとんども森林なんですね。
ね
え、うん、で代々昔から山を作っ って水を守ってきていたんです。
素敵ですね。
でちなみに Google マップを見ますと、はい、鉄道を走っておりません。
あら、
で山道を走って、まあ、車でしか行けない
でもいいとこ、
まあ、行ってみたいなとかすぐに思いますが、
ね、行ってみたいです、はい。うん、
でこのネバ村はですね、今までチャレンジしたことがない手法で、うん、経済的環境的にも持続可能な林業モデルの確立を目指しております。でね、面白いのがまずね、その村を構成している人たち、まあ、村長さんいらっしゃいますよね、でネバ村はですね、村長さんイコール森林組合長なんです。
うーん、なるほど、うん。
で人口が1300名ほどなんですが、村の全世帯が山持ちです。山を持ってらっしゃいます。
もう 92% ですからね、面積のね。
ということは村に住んでらっしゃる全員が森林組合員、はい、という非常にまあ全国でも珍しいねあのシステム作りを推進しています。いわゆるですから村民と行政が一致団結して豊かな森林と暮らしを守るべく今まで奮闘してきたという、そういう村なんですね。そのネバ村というのは愛知県に水を供給する、矢作川という川があります。この水源を持っているんですね、
はい。
山の保全イコール水の保全になりますので、はい、ということはその矢作川の流域の方々全員でこの自然を守っていかなきゃいけないということで、周辺の自治体とか企業にも積極的に働きかけを行っているということなんですね。でホット情報としてですね、まあ、今月の5日にネバ村スラッシュ SDGs.jp というサイトを立ち上げてまして、さらにこう活動を広げようというね、そういう意気込みでですね、ネバ村はですね、林業に携わるということを次のように捉えています。杉、ヒノキを育てて生産林として使うのもそれはそれで林業としてあるべき姿ですが、そればかりではなく森に滞在すること、森で過ごすこと、リラックスすること、遊ぶこと、学ぶこと、この森のさまざまな活用方法が生まれることによって人々と森林と経済とこれらが共栄できるあり方を作っていきたいという文章が書かれております。
なんか素敵ですね。
でなんとなく抽象的なので具体的にね、どういう取り組みをされているか、例えばですね、杉の木から織物を作る木の布プロジェクトというのを立ち上げております。大阪府阪南市にあります、
はい、
その布を織る会社、
はい、
うん、そこと事業提携を結びまして、うん、まあ、要するに杉からですね、木の布繊維に加工できる技術を活用、新たに、まあ、木材資源の活用法を創出している。さらに、
はい、
産地酪農を生かした森林保全活動、産地酪農、
はい、
山でその酪農するということですね、でね、これ面白くて、日本初となる自治体連携での産地酪農に励むネバ村では、
うん、
牛が本来の性質として持つ特性を生かして、
はい、
365日山の中で牛が自然の中で共生する酪農を実現させていると。酪農家の立場からすると、例えば餌をあげたりとか、
はい、
あの糞尿の処理をしたりとか、これも山に放してるんでしなくていいんですよ。牛たちは山にある食べ物で、あの生きていくと。
あ、いいですよね。
まあ、その他にもですね、例えばエコツーリズムですね、自然に入っていろいろ学びましょうっていうツアーを計画したりとかですね、それから企業連携で、やはりね、人口残念が少なくなっているって、空き家が多くなっているので、その空き家の有効利用しましょう。
なるほど、
うん。で一棟貸しの宿としてね、
はい、
2019年にこう、ね、開放したりとかね、そういうこともされたりとか、
古民家とかね、
最近はそのネット社会なのでね、
はい、
別に都会にいなくてもね、地方で仕事できるっていう、まあ、今世の中なので、
はい、
例えばオフィスを設けるためにその空き家を利用するとかね、まあ、そういう取り組みをされていると、
うん
うん、いうことなんですね。でそのネバ村の村長さんはですね、こういうふうに話されます、まあ、今なら間に合いますと。ただしこのまま放っておくと森をね、もう立ち行かなくなってしまうんだけど、今なら間に合います、だからなんとか取り組んでどんどん実現させていきましょうっていう、そういう意気込みなんですね。で、まあ、最後にですね、このネバ村の林業に携わる人たちはですね、自分たちのことを 山の民と名乗って、まあ、多分誇りを持ってたと思います。で、まあ、森の魅力を、うん、まあ、これから発信していくというふうに書かれております。そのホームページにはね。
わあ、素敵ですね、
うん。で、忘れてはいけないのは、はい、まあ、都会に暮らしている僕たちはね、
うん、
美味しい水は飲みたいし、美味しい食べ物を食べたいし、うん、はい、それから木造住宅に住んだり、木をね、いろんなところで使ったりします。はい、僕ギター弾きますけども、ギターだってね、うん、木でできてますからね。なので、やっぱりそういうその林業、森というのをしっかりとそちらに目を向けてね、今どうなってるかっていうのをやっぱりしっかり抑えておくっていうのも、うん、まあ、環境を守るという意味ではね、大事な視線の、まあ、向け方というのかな、だと思います。ぜひね、検索してみていただきたいと思います。今日は日本の山森の話でした。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、まあ、今月はですね、実はこの番組からスペシャルなプレゼントをお届けしているわけなんですが、
はい、
先月でですね、まあ、このね、まさきあきらの地球にいいこと100回放送という、ね、
そうなんです、
皆さんのおかげです、ありがとうございます。
まあ、
それを記念してということで、今月はですね、スペシャルプレゼントです。荻野さん、ちょっと紹介してください、はい、お願いします。
番組オリジナルの不織布のエコバッグを皆さんにプレゼントしたいと思います。
30
名の方にね、ドーンとプレゼントしたいと思いますので、うん、今月までですので、ぜひまだ間に合いますよ。
まだ間に合いますので、
まだ間に合います、
はい、ちゃんとぜひ応募していただきたいと思いますが、
今日の日付までね、ちゃんとチェックしますので、はい、大丈夫です。
まあ、現時点でもたくさんいただいてますので、はい、お名前だけでも少しだけですが、紹介させてください。
はい、もう本当にね、たくさんのメッセージ、はい、添えていただいたご応募ありがとうございます。はい、ラジオネーム母ちゃんさん、姫路からいただいたりとかですね、ピンクのマーメイドさん、はい、ありがとうございます。堺からいただいたり、神戸市垂水区からね、ラジオネームではないのでそのままいきますね、木下久美さん、ありがとうございます。で、また558大好きさん、ありがとうございます。伊丹からもいただいています。そして三重県からもなんといただいてますね、三重県津市のラジオネーム鳥柄親父です。ありがとうございます。何度かいただいてます、ありがとうございます。そして大阪北区曽根崎からもいただいてますね、秋吉さん、ありがとうございます。またね、ラジオネームオバマおばばすいません、
おばばさん
ありがとうございます。100回記念おめでとうございます。
まあ、その他にもたくさんですね、コメントもね、書いていただいて、非常に参考にさせていただいておりますので、結構アイデアもね、実は中からいただいてるんですよ。
ね、もう本当にもっと読みたいぐらいですけど、ね、三段ののぶちゃんさん、いろいろありがとうございます。明石からもいろんなね、また京都市左京区ね、下鴨の方からもいただいたり、たくさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まだプレゼントが間に合いますので、皆さんも、ね、はい、コメントを書いてどうぞよしお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野由美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。